本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ書1章1節から2節です。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。アーメン。使徒パウロの第3次伝道旅行は約4年の間行われました。彼は約3年ほどエペソで腰を据えて働きました。それで第3次伝道旅行の中心地となったエペソでは様々な出来事がありました。エペソは当時のローマ帝国の東地中海貿易の中心となる都市で、現在のチュルキエ地域である諸アジアの中で最高の都市、経済的に最も栄えた都市でした。経済的に栄えていたエペソは当然ながらあらゆる世俗的価値観が蔓延していました。このような背景があり、エペソは古代世界の共栄の市場とも呼ばれました。またエペソの何よりの自慢はアルテミス神殿でした。この神殿は現在遺跡だけが残っていますが、世界の七不思議の一つに数えられます。この神殿は BC6 世紀に建てられ、建築するのに120年の年月がかかったと言われます。ローマ神話のダイアナに相当するアルテミスはゼウスの娘であり、双子の弟アポロンとは二卵性双生児でした。アポロンは太陽神で、アルテミスは月の女神として豊穣と多産の象徴でした。巨大なアルテミス神殿には女性の祭司だけでも3000人を超えていて、神殿で使える奴隷に至ってはその数を数えることができないほどでした。その避難所としても知られたこの神殿には犯罪者を含め多くの人々が身の安全のために逃げ込んでいました。またエペソ文字が書かれた魔除けの売り場にはそれを買い求める人でごった返していました。当時のエペソには25万人が住んでいたと言われていますが、そのアルテミス神殿のおかげでローマ帝国各地より訪れる参拝客でエペソは常に混み合っていました。その頃その場所でこのような出来事がありました。使徒の働き19章23節から27節です。その頃この道のことからただならぬ騒動が持ち上がった。それというのはデメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神の大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。エペソの人たちにとってアルテミス神殿は最高の女神であり、アルテミス神殿は彼らの誇りであり自慢のもとでした。ところがパウロはアルテミス神殿の女神アルテミスを指して、手で作ったものなど神ではないと公開的に言いました。パウロが伝えた道、つまり福音によってただならぬ騒動が持ち上がりました。銀で細工されたアルテミス神殿の模型を作って売る商売をする人がエペソには数多くいました。銀の厨子、つまり 模型の神殿を家に置き、個人的に祀ったり、この厨子の中に神仏であると拝むものを入れて保管したりもしました。またとても小さい模型神殿を魔除けとして身につける人もいました。模型神殿を家で祀ることや魔除けとして身につけることなどはエピソの人にとって宗教行為とも言えるものでした。ですからエピソにある模型神殿を売る店が一年中繁盛するのはある意味当然のことでもありました。ところがパウロが人の手で作ったものなど神ではないと言って、誠の神、誠の救い主は人間の肉を持ってこの世に来られ、十字架で贖いの血潮を流され、死なれて三日目によみがえられてイエス・キリストであられると伝えたため、模型神殿を作って商売をしていた人々の怒りを買ったんです。特にデメテリオという人は模型神殿を作る人々を呼び集めて彼らを扇動し始めました。彼は今日の私たちに豊かな生活をもたらした全ては銀細工で模型の神殿を作って売るこの商いがあったからだ。なのにこの変人パウルという人間がデタラメなこと、彼らにとってパウルが伝える福音はデタラメなことに過ぎなかったんです。そのデタラメなことを言って回っているせいで自分たちの商売が大打撃を受けかねないと訴えました。アルテミス神殿が世界の七不思議に数えられているほど勇壮で、またアルテミス像がいかに巨大で豊穣と多産を象徴する24の乳房を持っていたにせよ、それは決して神にはなれない命もなく石と金属でできた塊に過ぎなかったんです。パウロがこの事実を述べて、パウロが語る真実にデメテリオと他の模型神殿制作者たちは両親の呵責を受けたんです。しかし彼らはその事実を認め、降伏を宣言するという選択肢を選びませんでした。むしろデメテリオは大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうですと言いながら模型神殿制作者たちを煽りました。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエフェソ人のアルテミスだと叫び始め、町中が大騒ぎになってしまいました。このような貪欲の都市、このような偶像崇拝が蔓延していた都市、欲望と世俗的価値観が渦巻く都市エペソで、クリスチャンとして生きるエペソ教会の人々に使徒パウロは手紙を書き送りました。本日の一節はこのように、明かししています。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。韓国では手紙を書くときの基本形式が受け取り人、そして挨拶後、本文、結びの挨拶、日付と差出人の順となります。聖書が記録された時代に手紙を送るときは差出人と受け取り人が先に書かれます。その後に短い挨拶があり、それに続いて受け取り人へのお礼を書くのが一般的でした。その後に本文が述べられました。その次に差出人個人の近況と挨拶、そして結びの挨拶で締めくくられました。この聖書の箇所の一節は差出人と受け取り人に該当します。パウロはこの手紙を書いて送るとき、差出人はパウロと書き、受け取り人にはエペソの生徒たちへと書くだけで十分なのにもかかわらず、それよりもっと長く叙述しています。パウロは差出人である自身を神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと書き記しました。使徒ペテロの場合はペテロの手紙第一でイエス・キリストの使徒ペテロからと簡単な自己紹介の言葉を持って手紙が始まります。また使徒ヨハネの場合は 長老からというよりシンプルな自己紹介からヨハネの手紙第2話手紙が始まります。自身の名前の前に様々な修飾をつけなければならないということは、まず自身がどのような存在であるかを説明して証明を受けなければならないことを意味します。イエス様が交渉外を歩まれていた時の弟子ではなかったことを理由に、パウロは使徒としてなかなか受け入れてもらえない状態でいました。特別な就職が必要でなかったペテロは夫婦で伝道旅行をしても認められました。しかしパウロの場合はテント職人をしながら得た収入で、自分と同僚たちに必要な費用を賄いながら一人で伝道旅行をしたにもかかわらず、人々から認められませんでした。パウロに冷たい態度をとっていたのは、パウロ自分の開拓によって建てられたガラテヤ教会においても同様でありました。それでもパウロは自分がイエスの使徒になるまでの過程について鮮明に記憶していました。そうです、それはダマスカス途上での改心の出来事によってでした。自身はキリストイエスの使徒になるつもりは毛頭ありませんでした。むしろイエスに対しては好意ではなく敵意に満ちていました。そのような自信がキリストイエスの使徒となったこと、それは神様の御心という言葉以外に説明しようがありませんでした。神様の御心ということは、人生においての重要な出来事や大事な決定をしなければならない時にだけ求めるものではありません。私たちは日常の生活においても常に求めなければならないとても重要なことであります。結婚を前にしているカップルに、お二人がこの先穏やかで幸せな家庭を築いていける原動力って何だと思いますかと質問することがよくあります。では同じ質問を皆さんにもさせていただきます。健康な家庭、幸せな家庭を築いていける原動力となるものを何だと思いますか。経済力ですか。もちろんお金もある程度は役に立ちます。しかしながらお金が穏やかで幸せな家庭を築く原動力にはなれません。そうだとすれば、全世界のお金持ちの家庭が最も幸せな家庭で家族になるのが当然かもしれません。しかし実情はその逆の場合がほとんどではないでしょうか。また高学歴や専門的な知識や職業など、それらもその原動力にはなりません。恋に落ちた相手に対する燃え上がる火傷しそうな熱烈な感情、それも同じで相当な役割を果たすとは言いますが、決定的な原動力になるとは言いません。人間の感情というものは非常に可変的であり、一日を通して何度も変わることを私たちは皆知っています。一瞬にして熱く燃え上がると思いきや、その感情が一瞬で冷めてしまう、まるで熱いお湯と水風呂を行き来するかのようなものです。健やかで幸せな家庭を築いていくための原動力は、神様が私たちの結婚に関わってくださり導いてくださったという確信です。この確信が持てると、人生の道が塞がり仕方なく遠回りをせざるを得ない時でも、終わりが見えない暗いトンネルを通過しているような時でも、嵐が吹きつけるような時であっても、神様は私たちの結婚生活でこのような大変な過程を通過する時、互いを支え合う助っ人として、この人を私の人生の伴侶として与えてくださったのであろうと信じ告白できるようになります。その大変で困難な時を共に乗り越えていく過程で、その過程はさらに健やかで 小さいことに対しても感謝があふれる幸せを味わえる過程になります。もちろん順風満帆で全てのことが計画通りに順調に進む時にも、全ては主からの恵みであり導きの賜物であると告白するならば、その過程は幸せの花が咲き誇る健やかで幸せな過程となることでしょう。このように私たちが私たちに任された役目をそれぞれの居場所で誠実に担えるようにしてくれる原動力も、神様が私をこの場所にまたここまで導かれたという確信であるでしょう。使徒パウロはイエス様の弟子ではなかったことを理由に歓待を受けられなかったことの他にも、鞭で打たれたことも一度や二度ではなく、自然の脅威にさらされ命が危うくなったことも、人によって危険に陥られることも少なくありませんでした。その都度パウロを立たせてくださったのが神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからでした。またパウロは自身が送る手紙を受け取るエペソ教会の人たちを二つの呼称で呼んでいます。その一つがエペソの聖徒たちへです。聖徒の文字的意味は清い群れです。教会において長老、本佐、執事、区域長、監察、チームリーダーのように職責や呼称を持たない信徒さんをお呼びするときは、ほとんど聖徒様と呼びます。またクリスチャンをまとめて聖徒と呼ぶこともあります。聖徒は複数形で、それの単数形は聖子です。もし誰かが私たち一人一人を呼ぶとき、例えば吉原聖徒様と呼ばれたとしたら、普通にははいと答えることでしょう。ところが吉原聖子様と呼ばれたとしたらどうでしょう。慌てるだろうし、いやいやそんな呼び方はやめてくださいと冷や汗をかくに違いないことでしょう。カトリック教会では洗礼を授けるとき、教会が聖人として公に認められた方々のお名前を洗礼名として受け取ります。洗礼名を新しい自分の名前として持ち続けます。そして洗礼名の聖人に倣ってキリストの模範に忠実に従ったその信仰を見習い実践するとともに、その聖人にいつも守ってくださるように、いつも助けてくださるように取り次ぎを願うのだそうです。新しい名前を持つことになる教理には同意できかねますが、私たち一人一人が全て聖子であるという事実を私たちは常に認識していなければなりません。聖書において清いの最も重要な意味は区別されるであります。その区別されるということは全くのための区別、神様に属すための区別です。ペテロの手紙第1の2章9節です。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。イスラエルの民と私たちは神様によって選ばれたもの、区別されたものとなりました。それでこの世の中で神様の通路として生きていくことができます。それだけでなく、私たちは神様の御国の民となられたんです。すでに触れている内容ですが、当時のエペソはないものがない、アジア最高の市場であり、あらゆる贅沢を尽くすことができ、ありとあらゆる共栄を誇示することができたため、共栄の都市と呼ばれました。また、アルテミス神殿で代表されるありとあらゆる偶像を崇拝する都市でした。それにもかかわらず、パウロがエペソの生徒たちへと言っているのは、そのような世俗的な価値観が蔓延している都市で暮らしてはいるが、エピソの教会の皆さん、あなた方は区別された方々、聖徒であることをお忘れにならないでくださいという意味を込めて彼らを呼んでいることを意味します。 今日私たちの社会でイエス・キリストの尊き皆が崇められず、教会が教会らしくないと批判を浴び、クリスチャンがクリスチャンであることを公に自信を持って自負できなくなった第一の原因は、聖徒である私たちが、また聖なる子である聖子である私たち一人一人が区別された生き方をしてこなかったからです。今日の教会の至上課題は、清き者への回復、区別されし者への回復です。教会の命は清さにあり、クリスチャンの力は区別されることから出るものだからです。二つ目に、エペソ教会の人たちを呼ぶとき、キリストイエスにある忠実な聖徒たちへと呼んでいます。パウロはこの手紙の受け取り人であるエペソ教会の人たちをただの忠実な人たちへとせず、キリストイエスにある忠実な聖徒たちへと呼びました。エペソ教会の人たちが忠実な人たちと呼ばれるようになったのは、彼らがキリストイエスにあるものであったからということです。つまりキリストなしでは決して忠実な聖徒たちになることはできないということを意味します。クリスチャンになる以前の彼らはキリストの外にいたもので、自分の野望と欲望のままに生き、最後は共同墓地に向かうアダムにあるものでした。それは私たちも同じでした。私たちがクリスチャンになる前はキリストの外にいたもので、アダムにあるものでしたので、目に見えるものが全てだと思い、もっともっと多くのものを握り、できる限りのことを楽しむことが知恵であると考える存在でした。キリストイエスの御恵みによって主のうちにあるものとなった私たちであるからこそ、忠実な聖徒と呼ばれることができるのです。またキリストイエスにある忠実な聖徒たちへという呼び方にはさらに重要な意味があります。それはキリストイエスにある人たちは忠実な生き方をしなければならない存在だということです。忠実な生き方ということは2つの意味があります。その一つは信仰によって生きることを意味します。復活されたイエス様はその日の夜に弟子たちがいるところに訪ねられました。しかし十二弟子の一人でデドモという呼ばれるトマスはイエス様が来られた時に彼らと一緒にいませんでした。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言ってもトマスは信じようとしませんでした。むしろトマスは、私はその手の釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し込んでみなければ決して信じませんと言いました。そんなことは 100% ありえないよと、信じませんでした。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいました。戸が閉じられていましたが、イエス様が来て彼らの中に立ってこのように言われました。平安があなた方にあるように。それからよみがえられた主を信じなかったトマスを責めることをなさらず、彼にこう言われました。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。信じるものと忠実なものが同じ単語です。キリストイエスにあり忠実に生きていくということは、信仰によって生きることを意味します。信仰によって生きること、それは主の御心に従い、主の御言葉に従順する人生を生きることを意味します。主を目的としない、主の御言葉に従順することなしでは忠実な人生を生きることができません。なぜならその人生はこの世を目的とし、世俗的な価値観に従って生きる人生であるからです。二つ目は忠実に生きることです。イエス様が小アジアにあった七つの教会の中のスミルナ にスミルナにある教会にこのように言われました。黙示録2章10節です。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方の内にある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。真実であると忠実であるが同じ単語です。7つの教会の中でスミルナ教会はフィラデルフィア教会とともに主から非難を受けることなく褒められた教会でした。スミルナ教会には当時苦しみと貧しさがありました。また当時のローマ市民は1年に一度カイサル皇帝の祭壇の前で線香を上げてから ひざまずいてカイサルは主と告白する皇帝礼拝を強いられていました。その後に受け取る証書は信仰生活と社会生活を自由に行うために必要な身分証明書、資格証のようなものでした。しかしスミルナのクリスチャンはその証書がありませんでした。そのために極度の貧しい生活を強いられていました。そのスミラ教会に主はあなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけないと言われました。そして死に至るまで忠実であれば命の冠を与えてくださると約束されました。命の冠で冠は月桂冠を意味します。当時月桂冠は競技大会で優勝者また結婚式で最も重要なゲストの頭にかぶせてあげました。そしてスミルナ地域では忠実な神家に与えられました。世の観点からするとみすぼらしいと思われ無視されることはあっても御国ではスミルナ教会の人たちは最も名誉のあるものとして競技会の優勝者のように結婚式の花嫁のように最も忠実な人と認めてくださり褒めてくださり永遠の冠を与えてくださると約束されたのです。忠誠という漢字を破字して解釈すると心の真ん中から言葉をなしていくになります。つまり私たちが御言葉に忠実で忠実に生きる人生を歩むこと、それは主の御言葉を離れては不可能です。私たちが心を尽くして御言葉を守り従えば主の御言葉は私たちを忠実なものへと変えてくださいます。そのように考えますと一節の御言葉はこのように解釈することができます。エペソにいる生徒たちへ、エペソに住んでいる人たちはエペソにあることで、つまりローマ帝国の中でも指折りの都市であり小アジアにおいては最高の都市であるのみならず、雄大なアルテミス神殿がそびえ立つ素晴らしい都市、そのエペソの市民であることを誇りに思っていることでしょう。そしてエペソの価値観に従って生きることが最高の人生で最も賢く生きる人生だと思うでしょう。しかしどうか皆さんはキリストイエスにある生徒であることを忘れないでください。皆さんはキリストイエスにある忠実な人となりました。そして忠実な人として生きていきます。そのような都市であるエペソで生徒らしく生きている皆さんに神様の御心によって使徒となられた私パウロは本手紙を送りますという言葉です。本教会に在籍しているほとんどの兄弟姉妹が暮らしているソウルと首都圏は世界屈指の都市の一つであり韓国の心臓部といえます。ソウルと首都圏には韓国の政治経済行政司法外交教育文化 芸術などあらゆるものが集中しています。人々はここソウルで生き残りをかけ、手段と方法を選ばずあがきます。そのような私たちに、神様は、あなたたちはソウルや首都圏、韓国の価値にあるものではなく、キリストイエスにあるものであると、パウルを通じてこの手紙を私たち宛に送ってくださいました。そうです、聖徒として主からのお呼びを受けた私たちには、どのような環境、どのような場所にいても、キリストイエスにあるものとして忠実に生きる義務があります。今日のように、今日のように、主の皆が地に落ちた時があったでしょうか。また地の塩、そして世の光とならなければならない韓国教会は、今でかつてないほど人々から非難の的になっているのが 実情です。またクリスチャンが堂々とクリスチャンと名乗れない雰囲気になってしまった昨今の状況を思うと、大変心苦しく、そしてとても残念でなりません。しかし100周年記念教会の兄弟姉妹の皆さんが、神様が私たちを送ってくださったそれぞれの場所で聖徒として、キリストイエスにある忠実な人として生きていかれることをと私は信頼しています。礼拝の生活化と生活の礼拝化を心を尽くして実践するとともに、どこででも主体だとして支えることを感謝と喜びとし、日々御言葉に従いながら生きる皆さんが、そのように信仰の道を歩んで行かれることを信じます。そのような人生を歩むためには、霊的な習慣を身につかな、つけなければなりません。皆さんが日々神様に向かって窓を開ける人生、なおも神様に向かって窓を開ける人生を生きていかれることをと信じます。自営業の方々と規模に関係なく、会社を経営される方々はその運営されているその場所で、会社員の方々や公務員の方々はそれぞれの働かれている職場で、主婦の方々は家庭で、学生たちは学校で、そうです。私たちがどこにいても、私たち皆がソウルと首都圏にあるもので、世俗的価値観に従って生きるのではなく、区別された生徒としてキリストイエスにあるものとして忠実な人の生き方を貫けば、主はそのような私たちを用いて、韓国教会と私たちの社会をより透明な社会へ、より明るい社会へと変えてくださるでしょう。今皆さんがおられる場所で、キリストイエスにある忠実な生徒として生きてくださいませんでしょうか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、2000年前エペソで暮らしていた人たちは、彼らの最高の都市、最大の都市に暮らしていること、そして自分たちが暮らす都市にそびえ立つアルテミス神殿を誇りに思ったことでしょう。また彼らが暮らすその地はローマ帝国からも認められていた都市であること、それに対するプライドもあっただろうと思われます。しかし私たちは、その時代の彼らがどういう人たちであったかを知る余地もありません。なぜなら、彼らは歴史の表舞台から消えたローマ帝国とともに消えてしまったからです。しかし神様の御心によるよって、キリストイエスの使徒となったパウロについて私たちは詳しく知っています。彼はエペソが追求する価値観によってではなく、永遠なるキリストイエスである人であったからです。私たちも同じく、100年200年も経たないうちに、私たちの子孫は、私たちがこの地に生きたことさえも覚えてもらえない存在になることでしょう。しかし私たちが永遠の主、私たちが死んだ後も私たちを永遠に救ってくださるキリストイエスのうちに留まっていれば、私たちは主に永遠に覚えられる存在になることを信じます。私たち一人一人はこの世でどれだけ長く生きるかを知ることもできない有限な存在ですが、どうか主よ、私たちがキリストイエスにある忠実な生徒として生きていくことができますようお助けください。 確かに認めてもらえなくても、誰からも気づいてもらえなくても、主が私たちを送ってくださったそれぞれの人生の場で、キリストイエスにある区別されたものらしく忠実に生きることができますように。そうすることで、キリストイエスにある忠実な生徒として生きることが、この世で最も価値ある人生を生きることであると証明できますように。そしてこのような人生を歩む私たちを通じて、韓国教会と私たちの社会が日々新しくなりますように。アーメン。